昨日は尾道に行きました。広島方面で尾道に行って、いやとっても良かったんですけど、みんなの祈りもありがとう。そしてそこでは、KBF のファミリーの中にある田淵ファミリーが、やってくれてて、すごいような集会になってしまって、そしてその時に強く思ったのは、もうすでに尾道のスタッフができてるなって、もうこれからすごいことが起きるなっていうような確信を持って、また昨日の夜新幹線乗って帰ってきました。次は名古屋かな、次は名古屋で、そして先週はボランティアスタッフ募集っていうことで、10人ぐらいの人が集まって、そして一緒にそこに行ってくれてることになってますので、とっても嬉しいと思ってます。もし友達親戚が誰かが愛知県に行ったら住んでたら、ぜひ声かけて誘ってみてください。10日です、2月の10日ですね。CBI というバイブルスクール、名古屋の駅からすぐ歩けるような、実際行ったことないんですけど、そこでやるみたいで、楽しみにしています。本当に神様が、すごいことを始めているなっていうような感じで、水曜日はバンバン新しい人が入っていって、そしてどういうきっかけですかっていうと、なんか行かなきゃっていうような、直接イエス様が呼んでるんです。全国呼んでるんです。そして私が示されたのは、もう2017年1月から9月まで憐れみの季節、どんどん呼びかける人、そして救いの道に案内してくれるというようなことを示されて、その通りになってるんですねと本当に強く思っています。そして今日の話なんだけれども、テーマは、私の役では、神様一体誰なんやろうかっていうようなテーマで今日考えていきたいと思うんですけれども、どうしてかというと、私たちが例えばね、今私が誰かを選んで、春樹お願いしますってお願いして聞いててって、それで私の考えていることが春樹に言って、そしてそれがこっそり隣の人、また隣の人一周して回ってきて、こっちに来たら全然違う話になってくるんだよな。ですから私たち気をつけないといけないのは、イエス様主として受け入れて、そしてそれがそれで良かったんだけど、自分でいろんなものを付け加えてしまって、そして神様がいつまにか別人になってしまってる、自分で作ってしまった宗教になる、そういう危険が私たち人間があるんですね。ですからたまに私たちがもう一度、じゃあ聖書の神様、全世界全てを作った神様、一体誰なんだろうかという確認して、自分の、イメージがずれているかどうかという確認が非常に大切じゃないかなと思います。特に今神様は働き出しているから、これは本物の神様ですので、私たち勝手に貼り付けるような存在じゃないんです。人間が作った神様じゃないので、もう一度神様は誰なんやろうかっていうことを私たちがたまに確認した方がいいんじゃないかなと思います。そして時間がないので、これがパート1だけになります。そして来週はまたパート2になります。それでも本当に短い、勉強の時間になりますけれども、パート1とパート2で一応神様はどういう人なのかっていうのを確認していきたいなと思っています。そして確認するために、まずモーゼの話から始めたいと思います。どうしてかというと、モーゼっていうのは、出エジプトの3章の1節から14節なんですけど、この時にモーゼはめちゃくちゃへっこんでたんですね。 そしてその竜は神様に選ばれていると思って生まれた時からそう言われてて、自分の、国の人たちを助けるっていうエジプトに住んでて、それが教えてもらってたんだけど、思う通りにいかない。そして神様は思う通りに動いてくれない。そして神様与えてくれたビジョンを実現しようと思ったら、結局自分が殺人になっちゃって逃げてしまって、それで結局40年間もう砂漠の中で羊飼いとしてうろうろすることになってて、そしてもう完全にもう潰れてた、へっこんでたんだよね。そしてそこに考えてたのはこれと似てるんじゃないかなと思うんですけれども、もう神様がどっか行ってしまってるのか、もうこの地球に働いてくれるようなもんじゃないのか、それが私の神様間違えてたんだろうかって、そのような考え方あったんじゃないかなと思うんですね。そして今からの日本はそのような戦いに入るんじゃないかなと思います。なぜかというと、皆さんも見たと思うんですけれども、祈りの力を見た映画、その映画を見た人たち、はい、とってもよかったんじゃないかなと思うんですけれども、神様に向けて祈ると答えてくれるんだよっていうような、教えがその映画の中にあって、ものすごくそれが広がったんですね。今でも私たちの社会、私たちの中にもその映画の影響力が働いてくれているんですけれども、暗闇の力がね、これがやばい、これだったら下手したら日本に住んでる人たちがもう神様を信じて祈っていろんな素晴らしいことが起きる危険があるので、次の映画を出しました。遠藤周作、サイレンス、沈黙。そして私がその高校の時代それを読んだんですけれども、結局、その印象は祈っても無駄やでってね、もう徳川時代の迫害があったじゃないかって、みんな一生懸命祈って、そしてそれでもね、結局ダメになったんやろって、何もなかったんやろっていうような、そのような映画が、本当のこと言うとその映画のスクリプトとか準備っていうのは20年前からあったんですよ。けれども怪しいのは今出すって。どうしてかっていうと、神様がその祈りの力という映画を出したので、今度その働きの蓋をつけるために祈っても無理よって、日本は違う、日本はね、なかなかそういかないんですよ、祈っても祈ってもね、うまくいかないんですよっていうようなことなんですね。けれどもこのモーゼの場合は何が起きてたっていうとね、ユダヤ人が奴隷として400年苦しんでたんです。400年苦しんでて、モーゼがもうダメだと思って、そういう心で砂漠にいたんだけれども、徳川の迫害はいつですか？1617年だいたい始まったの、1717年、1817年、1917年、2014年、沈黙やけど、その後何が起きたというと、強烈な神様の働きがモーゼとして始まった。それが神様ですからね、沈黙じゃないんですよ、神様の知恵で全部見てるんです。もう世界全部見てる、どういうタイミングで何をするかっていうのはちゃんと計算してるんです。沈黙じゃないんです。そして旧約聖書と新約聖書の間に、最後旧約聖書ではいろんな預言者があって、そして神様がいろんなエリアとかいろんな人として奇跡を起こしたんですけれども、とうとう旧約聖書の最後にもう預言者送らなくなったの。あんまりにも、ヒブルの人たちが頑固とかだったので沈黙だったの。 旧約聖書、沈黙。何年経った、イエス様生まれた時はね、400年の沈黙があってから、世界の一番大きな動きがあったんです。イエス・キリストが生まれたんです。ですから今は答えなんですよ。ですから遠藤周作の映画がね、中途半端なのよ。終わってないのよ。終わってないんですよ。今からその答えがあるんです。それが私たちの神様なんです。ちっちゃなそこら辺のね、木の下にあるようなもんじゃないんですよ。すべてを見てる神様なんです。すべてをご存知の神様、それが私たちの神様なんですけれども、私たちためにそれを忘れてしまうんですね。読んでください、お願いします。
一節から、はい。
結構長いんだけど頑張って、
はい、
はい。
モーセはミディアンの祭司で、彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った、なぜ芝が燃えていないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエルの人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた、私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた、私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に申し上げた、今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。
ここでは、この段階では、モーゼは遠藤周作の本書けたと思う。この段階で。もう400年。祈っても祈っても踏まれて、奴隷扱いされて、もう子供が殺されたり、いろんなものがあって、ですから書けたと思うんですね。 けれどもこの段階で彼がとうとうゼロになって、もう自分はどう考えたらいいのかわからない段階になった時に、今度神様の方が動かして、そして私誰ですかって聞いたら、英語で言いますとあるってここに私あるって書いてあるんですけど、英語で言いますと I am なんですね。神様 I am、 そして I am の意味は何でもできる、何でも持ってる、何でも嫌です、できないものがありませんって、そのような方ですよって、これが基本よっていうことが教えてくれたんですね、ここではね。ですからこのモーゼと神様のエピソードで分かるのは、まず私たちの神様は、無限の力を持っている神様なんです。もうオールマイティ、もうすっごい力を持っている方なんですね。そして私たちが気をつけないといけないのは、だんだんもう周りの問題を見たり、悩みを見たりすると、それがだんだん信じられなくなって、そしてもっと小さな神様を信じるようになってくる危険があるんですね。私も病気した時に、先生が断言して、あなたはもうおしまいですっていうような、もう2ヶ月データによりますと、データによりますと、あなたが 2ヶ月以上、生きるのはもう不可能ですっていう、それが言って、そしてそこで気づいたのは、お医者さんの影響力すごいなと思って、先生がダメって言っちゃったら、もう体も心も全部それに合わせてしまうっていうようなものになっちゃうんだなって。そしていや、なんとかなるさっていう、なんかそういうのあるとまたちょっと頑張ってくるんだけど、すっごい影響力があるんですね。それで私その時に気づいたのは、やっぱり多くの人はそれに、神様のイメージ、それに縛られてるんです。あ、神様はここまではできるけれども、この以上はできないとか、ですから私クリスチャンなんだけど、うちの教会ではね、なんか派手な奇跡がないのよって、そしてそれなんかいいもんなってんの、うちはね、そしてなんか強烈な奇跡が起きると、大丈夫とか、新興宗教に走ってるんちゃうかとか、なんかそういう解釈してしまうんですね。けれども聖書に書いてあるのはオールマイティなんです。何でもできる、どんな悩みがあっても、どんな問題があっても、神様とつながったら何もかもひっくり返してすごいことになるって、それが私たちの聖書の神様なんですね。皆さんもどうですか？それを信じているんですか？それか小さく小さく方面に行ってしまってずれているのでしょうか？これが聖書の教えなんです。私たちの神様はオールマイティ、もうできないことがない、ね、倒産しても次の始まりがある、病気で治らないって言っても、神様とつながったら全く新しい生活が始めることができる、自分の結婚がダメになってもそれでもニュースタートができる、それが私たちの、信じているこの聖書の中にある I am、何でもできる。それだけではなくて、結局ここではね、神様は全てをご存知なんですね。全てをご存知なんです。そしてここに今読んだんですけれども、もうそのエジプトに住んでたユダヤの人たちのみんな何を悩んでるのか、何を考えてるのか、どういうもので苦しんでるのか全部分かってて、それだけではなくて、明日がモーゼが羊飼いを連れてこの辺に行って、ですからこの芝生を使ってここに置いて、モーゼは明日ここに来ると思うから、わって燃えるようにして、そして彼が その時にこう見たら見てしまって、謎と思って、不思議と全部分かってる。ですから神様はあなたのこと全部分かってる、全部知ってる。同じ失敗、 879回やるって分かってるけど、その時にやっと十分の力もらって乗り越える、ちゃんと計算には。ですから600回のコケの時にね、焦ってないの神様は、あともうちょっとやなって、飽き飽きするまでこれをやるなって、やるよなっていう、ちゃんとそこまで私たちの全てを分かってる、全てをご存知です。それが私たちの神様なんです。そして私たちそれを信じてるのね、焦ることない。どんなにおかしくなっても辛くなっても自分がもうダメなんだと思ってても、神様全部分かってる、そしてちゃんとプランが持っている。私たちの仕事は信頼することなんですね。全てをご存知の神様。私ここに詩編の139の4、
言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。
ね、私なんか言う前にもう分かってんの。ずっと前から知ってんの。全部分かってるんです。これが私たちの神様なんだよね。全部。どこでもいる。それも神様の性格。どこ行っても、どこ行っても、一人ぼっちじゃないんです。どこ行っても、手術の途中でも一緒にいてくださってる。どこ行っても神様が逃げることができない。どこ行ってもいる。それが私たちの神様なんですね。そしてちゃんといるから、どうしたらいいのかその時その時教えてくれるっていう、それが私たちの神様なんですね。ヨハネ14の16、17、ヨハネの14、16、17、
私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方に お与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
一緒にいてくれている神様、それが私たちの神様ですから、寂しいなと思ったら、それはどういうものなのかっていうと、呼んでる、来て、交わりしてね。そして人間の付き合いある程度まで通用するけどね、それでも私も経験したことあるんだけどね、何百人の周りにいるのに寂しいっていうことはあるんですよ。ですからある程度まで人間関係でその寂しさって満たされるけどね、不十分なんです。やっぱり神様と親しい関係がないと、どこ行っても一緒にいてくれている神様、それが私たちの神様なんですね。そしてそれだけではなくて、神様の人格性格っていうのは、ちょっと辞書を調べたんだけど、これ意味になってるかどうか分かんないけど、英語で言いますとインテグリティっていうんですけれども、正語の正ってっていう言葉が出てるんですけれども、その簡単に言いますと、インテグリティっていうのは言ってることとやってることが一緒、矛盾がない、約束してくれたら絶対約束を守ってくれてる、そのような方は私たちの、神様なんですね。私もこれこの仕事やる前に、仕事若い時なんですけど、仕事15回書いたんです。15回バスの運転手やったことある。 大型トラックの運転手もやったことある、工場に働く、もういろんなことやったことあるんですけれども、いつも一緒やなと思うのは、雇われた時の話と実際の仕事違うのよ。もうね、もうよ、面接があって、その時に厳しい仕事、質問があるんだけど、もう選ばれてるって決まった時からね、なんか美味しい話を出すんだよね。年金がこうで、そしてね、1年間にね、1ヶ月が休みあってんだけど、本当取っちゃいけないのよ。けれども、それ言わないんだよね。そして結局後から全然違ってて、そして今度社長見た時に、なんかね、しんどいね、よく言うよって、なんかね、あの時あんなすごいこと言ってたのに、けれども事実は違うんやないかっていうような、けど神様違うの。神様がこの聖書の中に約束があるんだったら、私たちはそれをしがみついて自分の真実として受け取ると裏切ることがないんです。約束を守る方なんです。ですから神様の性格っていうのは、本当に安心できる方なんです。そして正義な方ですので、問題あった時、私たちが解決ができなくても、神様の方、神様のタイミングで公平なものにしてくださる、そのような方が私たちの神様なんですね。申命記32:3、そして特に4節、申命記32:3-4節、はい、
私が主の皆を告げ知らせるのだから、栄光を私たちの神に着せよ。主は言わ、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい。主は真実の神で、偽りがなく正しい方、すぐな方である。
ですから自分が騙された時、ひどいこと言われた時、逃げ切ったっていうことないんですよ。任せばいいんです。任せばいいんです。私これ何回もその守りを軽減しているので、誰か私のものをど泥棒するとね、私の反応は泥棒かわいそうと思う。なぜ言うと、神の子供のものを取ってしまったから、手放さないと大変なことになるっていう。ですから私がその人の守りのために祈るんですね。それが私たちの神様なんです。ですからひどい目に遭わされて騙された時は、私たちの仕事は握るんではなくて任すの。私は正しい裁判官ではありません。このようなひどいことがありました、騙されたんだけど、私も不完全なもんですので、あなたに任しますって、手放しますって、これが非常に大切なんですね。なぜ言うと、神様は完璧な正義の方ですので、ですから自分のために無理に仕返してやるとか、そんなのもうやらない方がいいと思いますね。もう一つは、これはヨハネの、第一手紙の1-9、はい、ヨハネ第一手紙
1:9。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
そして神様だけは清い方なんですね。神様だけですから、神様だけ私たちを許すことができるんですね。けれども神様はとっても憐れみ深いですので、 声がお願い助けてって言ったら、あと半年でしょうがないなって許してやるんではなくて、その瞬間本気でそれを叫んで告白したら許してくれますっていうような、方なんですね。そういう方は私たちの神様なんです。ですから裏表がない、なんか陰でこんなせこいことやってんだけどあなたの前ではそういうのではないんです。ですけれども多くの人はそれを気づいてないから、裏で神様は私にひどい試練が与えてくれるんじゃないかとか、なんかいいと思ったんけど裏でこんなことさせられてとか、けどそうじゃないんです。神様はまっすぐな方なんです。清い方なんです。ですから安心できる方なんですね。そして私たちがどうやってそれを受け入れること、そして自分の、その清いものがどうやって私たちが受け入れることができると言いますと、毎日失敗したなとかいけないことやったなとか強くないことを言ってしまったなと思ったら、このヨハネの、第一手紙の一章の9節のようにすぐ告白する、すぐ待たない、もうすぐに、全てのご存知の方ですので、まあ、ごまかしても意味がないんです。全部わかってるんですよ。ですから自分がずれてるなとか今の態度悪かったなと思ったら告白して、それで大急ぎ友達もう一回電話して、ごめんこのさっきのねスターバックスで言ったことがね悪かったって、ごめんなってあんなこと言って結局それが噂やなって、だからごめんねとか、そういうもうその時その時片付けるって、そうするとどんどんどんどん神様の臨在が私たちの中に強く働いてくる、どんどんどんどん私たちの中に住んで暮らさるって、神様はそういう方なんです。なんか、離れ遠いところに離れてて私が清いんだけどお前は希望がないわじゃなくて、ちゃんとその許しを受け取って、そうすると神様の臨在は私たちの中に住むことができる、それが私たち の神様なんですね。そしてそれがいろんな形で、ですから私たちと神様の関係っていうのは日曜日だけじゃなくてね、本当にどこ行っても何があっても共に生きる、会話しながら動くって、そのようなものなんですね。最近ちょっと僕はどうやって生きてるかって言いますと、やっぱりそういう会話しながら動いたり、神様と会話しながら動いてるんだけど、なんかね、いや今日ピンときたんですけど、何ヶ月前やろうか、2ヶ月前だったのが3ヶ月前祈りながら歩いててリサイクルショップあったんだよね。で、あ、面白いなって、なんか骨董品好きやから、なんかないかなと思って入っていったら、そこに、シンバルがあったんだよね。そして、シンバル僕いらんけど、なんか買えっていう気持ちが入ったから、おじさん、これいくらって聞いたら、いくらで買ってくれるんですかって聞いたから、だから僕の口がね、300円って言っちゃってね。そして、300円で買っちゃったんですね。そしてどうしようって、これで。それでそのどうしようって祈りながらどうしようと思ったら、一社の顔が思い出して、これが一社にあげようと思って、そしてけれどもそれだけだったら何か物足りないからね、アイデアが入ってきたの。シンバルに穴を開けてボルトを入れて、そうするとドーンってやった時にシーッていくんやなと思って、長くなんかジュワーンじゃなくてシーッ、なんかそれ考えたらね、なんかワクワクしてきてね、家に帰って自分の工房に行ってホヤーホヤーホヤー穴開けて、本当はいけないんだけどね、なんかもうけれどもうーんと穴開けて、そしてボルトを入れて、そして一緒に上げたの、そしてこれですね、ちょっと叩いてみて、うん、だから普通はね、これやんだな。それで入ってきたイメージ違うのよ。入ってきたのはね。 であげたんですね。そして、まあ、医者は じゃあ使いますっていう感じで、そして、何週間か何ヶ月が経ったか分かんないけど、今度はね変な夢見たのよ。先週言ったんだけど、なんかねあのシンバルがね、まあ、なんかねこんな賛美の中で揺れ出して、そして今度は UFO みたいに飛んでいってしまって、私たちの上にはか賛美の中で踊ってるシンバルがあって、なんやこれと思って、そして先週それを話したんだよね。そしてそれで面白いと言ってくれた人がいるんだけど、あと 何人かがね、大丈夫ロブ大丈夫ってすいだなんかそういうのもあって、そんなちょっとそれが人の前で言うようなもんじゃないかもしれないとか、そういうのもあったんだけれども、今度はゴードンが金曜日賛美のリードしたの。そしてそこに参加して誰か、はい、そしてアイリーどんな感じやった、何を感じた、ちょっとどうぞ。いきなりやけど、
もうとりあえず人目全然気にせずに、ゴードンのピアノとみんなの音で、なんか音で天に自分がわーってもう引き上げられるように登っていくような感じ、感じ
て、そうだね、うん、そしてその中にこのシンバルとか、
あ、イッシャンがのシンバルの音がすごく大きく響いて、なんか心がなんていうの、興奮して音にうわーって自分が入り込むような不思議な感じで、なんかシンバルがロブが前、シンバルがわーって飛んでるっていうのが自分の心がブワーっと上がってる感じに思える、うんうんうん、
ありがとうそして一社僕のバンドに入ってるんだけれども、一社はもうこれ言ってもいいと思うんだけど、遠慮っていうものもあるんだよね。もううるやりすぎたかなって、ごめん、やりすぎたかなって、けれども私賛美してる時にね、ジュワーンジュワーンジュワーンってやって、誰やってんのこれと思って、これは一社じゃないと思って、ですからあとドラマは誰やろうかと思って、山地さんやなと思う、違う、一緒やってるって、精霊だと思うんだよね。そしてそのようなこれからこの KBF 何が起きるかっていうとね、賛美の中で心の傷が癒される、もう今までなかったような心の清めとか働きがこれから起きるんですね。けれどもこれがどこで始まったと言いますと、ベラベラ神様と喋りながらリサイクルショップに入った。皆様もできる、神様は遠い人じゃないんです。どこ行っても、何があっても、24時間7日間小さなことでも神様は全てご存知です。全てをご存知で無限の力の方ですので、信頼しましょう、信頼しましょう。そして小さなこと、たった300円かもしれないけれども、神様全部見てる。このタイミングでモーゼやったら、このタイミングで燃える芝生をここに用意していったら、ものこのこれがこの国と救いとして始まる、ちゃんと待って見てて、それ私たちの小さな行動も全部見てるんです。そしてそこまで私たちを導きたかっています。それがこのバイブルの神様。皆様どうでしょうか、その神様を信じていますか、それか自分で違うのを作ってしまったのでしょうか。今から祈りたいと思います。天の父様、イエス・キリストの皆によって祈ります。そして、私たちがよくあなたのことを小さく見てしまって、別なような 神様を信じてしまう癖があるんですけれども、助けてください、許してください、憐れみお願いします。そしてもう400年経ってますので、沈黙の季節が終わってますので、私たちを満たしてください、そしてこの日本も、助けてあげてください、これから本当に あなたの憐れみ、あなたの愛の季節がどんどんどんどん大きくなっていきますようにお願いします。主イエスキリストの。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。 Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。